ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本典彦のラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本典彦先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本典彦のラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました、坂本典彦のラジオ経営塾。パーソナリティは私中田民子と根葉智美がご一緒させていただきます。では根葉さん、坂本先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、沖縄とですね、まあ県外はお盆のね日がちょっと違ったりするんですが、まあ、旧暦かどうかっていうことなんですが、ね、ちょっとシーズンにも入ってきたっていうことで、今日は少しテーマ設定をいたしました。
はい。
はい。というのがよく坂本先生、ご自身のビジネスプランを考えるときに、例えば自分自身のお父さんお母さんがどういう生き方をしてきたのかとか、あとご先祖様がどういう方だったのか、とかそういう感謝の気持ちもすごく大事だって先生よくおっしゃいますよね。
はい。
その辺をね、ご先祖様を大事にすることとビジネス、その辺をね、今日しっかりお聞かせいただこうと思います。よろしくお願いいたします。
は
い。
よろしくお願いいたします。
はい。
はい。で、今日はですね、なぜご先祖様を大切にする経営者は成功するのかっていうことでね、お話ししたいなと思うんですけれども、よくね、経営者の方がなんかよくお墓参りに行ったりとか、ね、ご先祖様を大事にしたり、あとまあ家庭図をね、作る経営者さんもいたりとかってするんですけれど、やっぱりね、僕もいろんな経営者さんとか起業家さん見てて、その自分のルーツをね、大切にしてる方っていうのはやっぱりね、すごく会社としても、まあ成長したりとか、長くあと会社を続けていらっしゃる方っていうのはこれ非常に多いので、まあ今日はね、まあ一見するとね、そのご先祖様とね、自分の会社ってなんか全然違うように思うかもしれないんですけども、なぜこれがね、関係してるのかっていうところをね、まあこのお盆近い時期になっておりますんで、今日はお話できたらなというふうに思っております。
はい、お願いします。
はい、まあご先祖様、まあ自分のルーツですね。はい。で、これが、まあなぜ自分の、まあ仕事に関係してくるかっていうところなんですけれども、まあ会社って結局、まあ経営者が意思決定をして、どういう方向に進めていくのかっていうのをまあやっていくんですけれども、その方向性とか、まあ、あと、で、まあ、その方向性を考えるときに、やっぱり自分の強みっていうのが関係してくると思うんですね。自分が何が得意かとか不得意かとかっていうのが、まあ、事業の方向性とか、まあ、ビジネスモデルにも全部影響してくると思うんですけれども、でその自分の強みとかっていうのが、結局、まあ、自分の両親ですね。はい。から、まあ、父親と母親からいただいてる特性ですね。から、やっぱり繋がってきて、で、それが、ま、自分も受け継いでるんで、親が得意だったところが得意だったり、まあ、逆に親が苦手なところ苦手だったりとかってあると思うんですけれども、なんで、まあ、そこの、まあ、親のところをしっかりと理解すると、自分自身の得意不得意とかも見えてくるっていうのがあるんですよね。うん。で、そこを、なんか変にね、否定とかするんじゃなくて、まあ、受け入れてみるっていうところですね。が、自分のビジネスとか、ビジネスモデルを考えるときにも、例えば、自分はなんか人とね、付き合いを広げていくのが得意だなっていう人もいれば、いや、自分は一人黙々となんか職人さん的に感じで、まあね、技術を磨いていくのが得意だみたいな感じがあったりとか、まあそういうのって結構、受け継いでたりとかするので、なんでそういう自分が、まあ身につけてやってるって思う部分もあるかもしれないんですけども、そうやって、まあご先祖様とかからね、まあおじいちゃんおばあちゃんとかからも繋がってる自分の得意なものっていうのが、まあ受け継がれてるところがあったりするので、なんかそういうところちゃんとなんか見ているというか、敬っていると、自分自身を認めるっていうことにつながってくるんですよね。なんで、まあそういう、まあいろんな経営者さん、ね、しっかりする経営者さんっていうのは、やっぱその自分の受け継いでるものですね。ご両親とかおじいちゃんおばあちゃん、もっとその上の方から、で、ついてるものを、まあ、しっかり大事にしていこうという形にするので、まあ、ご先祖様を大切にする、まあ、抵抗があるっていうところですかね。はい。
なるほど。先生ね、例えば、はい、結構2代目、3代目で、ずっとね、長く同じ会社さんを継続されてらっしゃるところは、
はい、
比較的親御さんの経営者だったお父さんとかの強みとかがね、わかりやすい部分もあると思うんですが、例えば、初代で初めて事業をされたり、はい、起業される方、
はい。
とかっていうのまでどういうふうにその辺を見つめていけばいいんでしょうか。
あ、そうですね。はい。もうすでにね、そう、後継者でね、やってるって方は分かりやすいんですけども、うん、同じお仕事だったりするんでね、あれなんですけども、まあ、これからね、事業ね、自分が初代立ち上げたとか、ね、まあ、創業でね、今仕事やってるっていうような方ですね。で、そういう方も、直接的に同じ仕事やってるかどうかはちょっとまた別なんですよね。これよく言うんですけど、ビジネスモデルはやっぱ時代によって変わります。はい。ね。だからまあ、例えばね、30年前に流行ったモデルと、今のモデルってやっぱ違ったりとかしますんで、うんうん、自分のね、親世代が活躍した時代とね、仕事のやり方とか内容も変わったりするんですが、ただ、その時に僕よく言うのが、その抽象度上げましょうねっていうんですが、その方の、だからまあ、思いとかですね、親御さんの思いとか、どんな思いで仕事やってたのかとか、あと、その仕事のやり方は違うかもしれないけど、例えば、うちの父親とかも、やっぱ人付き合いはすごい得意な方、人だったんですよね。得意っていうか、まあ人付き合いすごい多い人で、仕事はサラリーマンやってたんですね。で、工業系というか、製鉄所で働いてましたんで、もういわゆる技術系の、まあね、工場の作業員でずっと働いたんですけども、まあ、地域のね、地域活動とかで、まあ、地域の取りまとめ役とか、ね、自治会長とかをずっとやってたりとかしてたので、はい。なんで、まあ、そういう人をまとめていくみたいなのは、すごい自然にやってた人だったんですね。だから、で、仕事としては僕今やってるのはね、僕はの場合は、まあ、今、経営塾っていう形でやってますけれども、ただやっぱそういう人をまとめていくみたいなのは、やっぱ父親を、まあ、見てたというか、通じる部分があるなっていうところなので、まあ今、僕は経営塾っていうジャンルは違うけども、まあ人をね、取りまとめてやってるみたいなところがあるみたいな、そんな感じですかね。
あ、ただこの先生の取りまとめたり、まあね、人脈を作られたりっていうのは、はい、お父様の DNA が大きかったっていうことでしょうかね。
それはすごいあるなと思います。で、子供の時から、やっぱ父親がね、まあ PTA の会長とかをずっと僕は小中高とずっとやってて。
うん、うん、ああ、そうなんですね。
そう、だ僕が上がるのに合わせて父親もずっと会長だったんで。
素晴らしい。はい。
まあ、ああいうのって、まあ一回やっちゃうとね、なんかだんだん頼まれちゃうみたいな感じなんですけど、でそれに合わせて、その、うちの父親は、その、まあ和歌山の、まあ地元の、和歌山のソフトボールの協会があったんですけど、まあ、そこの、まあ、審判をやってて、うんで、まあ、ソフトボール協会の、まあ、会長とかもやってたんですね、ずっと。
うんうん、
だから、そういう、まあ、人の取りまとめみたいなのは、まあ、常に、まあ、やってた人だったので、
うん、なるほど。
やっぱ自然に子供の時から見てたので、まあ、自分も、ジャンルはだから違うんですね。ジャンルは違うんですけど、うん、私も今そういう取りまとめ、会のこういうね、うんうん、の取りまとめみたいなのをやってるっていうのは、そういうとこにあるのかなと思います。
なるほど。何気に子供時代って意識はしてないけれども、そういう親御さんの動き、
うん、
意外と見て勉強してるもんなんでしょうか、そういうのって。
そうですね。やっぱ無理にそういうのって学んでるというか、うん、ね、やっぱ近くにいるので、だからうちの父親も、休みの日って僕、父親と遊んだことはほぼなくて、もう、休みの日になるとどっか、もう何かの会議があるんですよ。
何かの会議
が。何かの会議に必ず行ってるので、で、うちの父親3交代で働いてたんですけど、うん、ね、だまあ当時から週休2日だったんですよ。もう絶対休みの日ないし、うん、まあ3交代でも、ね、帰ってきてからまた出かけたりとかもしてましたし、
うん、
なんかもうとにかくだから、家にはいなかったですよね。
なるほど。アクティブなお父さんだったんですね。
そうですね。いや、もう本当にね、外に出てる方が多かったですし、ね、カレンダー見ても予定がもうびっしり、書いてましたから、うんはい。だそういうのをやっぱ見てるので、まあなんでね、僕も今予定がカレンダー下がってるなと思うんですけど、なんで、まあそういうのはね、やっぱり親の素質っていうのを受け継いでるなって。で、それが、やっぱりそのおじいちゃんとかもなんかそんな感じだったらしい。
おじいちゃんまではどういう感じでいらっしゃったんですか？
おじいちゃんはまあ、そのお寺の世話役とかをやっぱりやってたみたいなんで、その地元の地域のお寺のお世話役みたいなのをやったので、なんでやっぱりそういう地域の人のお世話みたいなのはやっぱずっとやってたっていう話だったので、そういうのってまあね、おじいちゃんからうちの父親に来て、で、うちの父親もまあ最後はね、もうほんと自治会長とかもやったんで、まあほんとお寺のお世話とかをすごいやってたんですけど、
うんうん、地域の名士ですね。
まあそうですね。そんな感じではやっぱり、名士っていうね、ほどじゃないかもしれない。まあでもほんと地域の人のお世話はすごいやってる人だったので、そういうのが強い人だなと思って。で、それが、ね、僕も子供の時別にそんな父親みたいになりたいって思ってたわけじゃないんですけど、やっぱりなんか無意識にそういうのって受け継いでるなっていう形がすごいするので、はい。まあ今はね、僕の場合はまあ僕の会で、まあさせていただいてますけれども、やってるみたいな感じですかね。
なんかネハさんそういうって聞くと血の流れってすごくドラマチックに思いません？
思いました。やっぱね、なんかちっちゃい頃とかって、うん、あの、まあ、いわゆる顔が似てるねとか、うんうん、あの、見た目、なんか、あ、お父さんにだね、お母さんにだねとか、いう似てるっていう部分は、あの、まあ、みんな誰しも言われるところかなと思ったんですけど、
うんうん、
やっぱその受け継いでる部分が、あ、同じルーツなんだとか、あ、同じようなことやってるって、私、あの、自分でこう起業の勉強し始めて気がついた部分だったので、う
ん、
そうなんです。あんまり意識してなかったなっていうのがあったから、あの、あ、言われてみたら似てるなって。
なにはさんはどの辺が一番似てるんですか、その親御さんと。まあ、これからね、起業していく上で。
そうですね。あの、お父さんの方に私は似てるなっていうのが、うん、まあ、最近こう意識したら、確かにこういうところもこういうところもって出てきたのがあって、うんうん、いわゆるなんかその、やってることは全然仕事内容は違うんだけど、うんうん、あの、同じようにものづくりが好きとか、はい、なんか興味がある仕事にこうトライしてみるとか、結構お父さんも仕事をいろいろ変えてたりしたので、
うんうん、
だからなんか一番私自身のことをいいねいいねって応援してくれるのはお父さんっていう感じです。うん、
なるほど。お父さんのものづくりとか、そのトライするものを今引き継がれてっていうことなんですね。
うんうんうん、そうですね。
楽しみ。ね。でも先生、そうやって考えると、例えばネハさんの一つの起業が、要はお父さんの夢だったり、もしかしたらご先祖様からつながる夢だったりってすることも、なきにしもあらずですね。
あ、全然、本当そういうのがやっぱ無意識になんか選んでるというか、ね、ビジネス考えるときってね、まあ、どの仕事やるかとか、どのビジネスやるかって別に何でもいいわけじゃないですか、別に。ね、特に今って別に法律でなんか制限されてるわけじゃないので、どんな職業を選んでもいいんだけども、やっぱりそれでラーメン屋さん選ぶ人もいれば、ね、クリーニング屋さん選ぶ人もいれば、ね、僕みたいな、まあ、コンサルみたいなお仕事選ぶ人もいればっていう形で、なんかやっぱ人によって、それがね、いいって思うのって、やっぱ人によって違うので、で、それって結局、どっから来てんのって言うと、やっぱ自分のね、ルーツから来てるのかなっていう、親とかね、おじいちゃんおばあちゃん、祖先とかから来てるのかなっていう形なので、うん。なんでね、自分で身につけた能力って思ってるかもしれないんですけども、うん、まあもちろん自分の努力もあるんだけど、やっぱそういう人から受け継いできてて自分の今命ってありますから、
うん、
そこにちゃんと感謝してる人っていうのは、まあそういったね、あの方々からのエネルギーっていうのももらえるみたいな、まあそんな感じですかね。うん、
なるほど。でも先生の、まあおじいちゃんもね、うん、あのお父さんも多分、お世話役だったっていうことは、いろいろな方のご相談とかね、
うん、
そういったことに、まあ、解決をお手伝いするところってあったと思うんですが、これが100年前は、それこそコンサルティングとかコンサルっていう言葉がまだ日本にない時代。
ね、
だからこれがね、形を変わっても先生に、このご職業になってきてるっていう部分は、大きいですね、考えてみたら、
うん。そうですね。だからね、だから僕もね、なんか、ビジネスのね、ご相談ももちろん乗りますけれども、うん、そこだけじゃなくてね、ご家族のね、問題のところとか、まあそういったお話とかもね、聞いたりとかできるっていうのも、多分そういうね、父親とかおじいちゃんとかがね、多分そういうね、家族の問題とかもいろいろ聞いてきたんだろうなって思うので、今自分がそういうのができてるのかなっていうのは思いますよね。うん、
ちょっとご興味が今湧いて先生にお聞きしたいんですけど、はい、今ね、おじいちゃんの話まで出ました。2代前までは。
はい、はい。
さらにその前のルーツってご存知ですか？
名前はわかるんですけど、その地元の今僕がある実家のところにある、お墓はあるんですけど、
はいはい、
何やってたかまではあんまちゃんとわからなくて、まあ多分農家じゃないかっていうお話なんですけど、そうそうそう。まあそんな感じですね、なんかやってたのはね。
なんかちょっと興味が湧きませんか、その辺。
ね、そうそう。で、あの、うちのところ、お寺さんは古いんですよね。あの、で、お寺さんにもね、聞いて一回ちょっと辿らせてもらったんですけど、おじいちゃんの上まではわかるんですけれど、あの、熊次郎さんっていう人が。
熊次郎さん。
はい、わかるんですけど、ただ、あんまどういう方だったのかとか、おばあちゃんにね、だからちゃんと聞いとればよかったなと思いながら。
なるほど。
なん
か例えばこのお盆の時期って、それこそ、はい、沖縄はすごく人が集まるんですね。もちろん今回コロナの関係があるのでね、
うん、
ちょっとここ最近は集まりづらいんですが、もう多いご家庭だと20名ぐらい集まったりするんですよ。お仏壇の前にね、
うん。
その時に3世代、4世代ってなった時に、大事かもしれないですね。例えば子供たちの進路とか、まあ大人のこれからの仕事の考え方の時に、何代前のおじいちゃんがそういうことやってたんだとか、ね、
そうそう、
何代前のお母さんでおばあちゃんでそういうことやってたんだってところから、うん、意外とこう、 インスパイアっていうか、
うん、
と何かね、インスピレーションが湧いたりすることってね、ありそうですよね。
そうなんです。だからそういうのをね、うん、なんか記録として残しといてあげてほしいんですよね。うん、で、それをね、見てどう感じるかとか、どうね、使うかはね、その下の世代の子たちがね、うん、考えればいいんですけど、やっぱり人って、なんか、やっぱ人生の選択とかで迷うことってあると思うんですね。うん。まあ、就職とか転職とかね、まあ、それこそ企業みたいな感じでやるときって迷うことあると思うんですけど、うん、で、そんなときに、あ、自分のご先祖さんはこんな仕事やってたんだなとか、うん、あ、その人たちはこんな思いでやってたんだなとかが、なんかちょっとでもね、ヒントがあると、うん、なんか自分の、やりたいことを考えるね、ヒントにもなる可能性があるんですよね。うん。そう。だから、で、今ってね、残すのって、まあ、それこそ動画でね、撮って、押してもらってもいいでしょうし、ね、喋ってるのをね、撮ってもらってもいいでしょうし、ね、なんか、ちょっと文章にね、書いてまとめてもらってもいいかもしれないし、なんかそういうのをね、やっぱね、下の世代の子たちのために残しといてあげてほしいなっていう感じですかね。
なるほど。なんか、いわゆる、まあ、かっこよく、今時の言葉でいくと、ファミリーヒストリーとか、ファミリーツリーっていう部分ですよね。う
ん
う
ん
う
ん、いや、あれめちゃくちゃ大事なんですよね、うん、やっぱりね。で、人って、その、自信持ってやるとかってね、自信って言いますけど、ただ、やっぱりね、自分一人の、自分の一世代の努力だけの自信ってやっぱり限界あるよなと思って。
うん、確かに。
うん。でもやっぱり、あ、そっか、お父さんお母さんとか、おじいちゃんおばあちゃんがこんな人だったんだっていうので、まあ、いいも悪いもね、いろいろあるかもしれないんですけど、でもそういうのを知ることで、なんか自信になるってことってやっぱすごく多いので、で、意外と、その、欧米とかでもね、なんか核家族って個人主義って言ってますけど、うんうん、意外とちゃんとした、ところはやっぱ家を大事にしてるんですよね。
うん。
うん。だからやっぱ家柄ってね、まあ、よく取る部分もあればね、あれかもしれないですけど、でも、そんな別に名門とかじゃなくても、
うんうん、
自分の、そういうご先祖さんがどんなことしてたのかっていうね。で、ね、で、その人たちが一人でもいなかったら、今の自分は存在してないわけですよね。
確かに。
そう
ねえ、命や思いを引き継ぎながら今の私がいるってことですよね。
そうそう。で、うん、そういうところをちゃんと大事にしてる人は、やっぱりね、芯が強いんですよ。
うん。
うん。根っこの部分でのその自信みたいな、目に見えない自信みたいなのが出てくるんで、
うん、
なんでそれを、やっぱり、特にね、経営者の方とか、ね、自分でやっていく方は、やっぱそういう根っこの強さってすごく大事になるので、
うん。うん、
やっぱそこを大事にしてる人は、やっぱり成功しやすいっていうのがありますよね。
なんかこう、例えば、マネハさんだったらね、これからお仕事を起こされたりとか、でもそれって、なんか今お話を聞いてると、一代のみのことではなくて、お父さんの夢だったり、二代前の誰かがね、達成できなかった夢だったりっていうの、今ここの令和の時代で、こう、現実化していくっていうか、そういうふうに考えるとなんか一人じゃないようなパワーが出てきません。
うん、すごい、そう思います。私なんか大切にしようって思っても、やっぱ知らないとできないっていうか、なかなか難しいんだなって今、聞いてて思って、私もなんかおじいちゃんの話を、まだ、うちのおじいちゃんは生きてるんですけど。だから、そう、生きてるうちにやっぱ話聞きたいなーっていうふうに思ってます。
確かに。ね、ネハさんもね、また沖縄のルーツの血が入ってたりもするのでね。
そうですね。なんか、ね、それこそなんか沖縄のおじいちゃんが、なんか自分史みたいなのをちょっと残してて、
うんうん、
それを、いつぐらいかな、ちょっと前に読んだんですよ。なんかもう、殴り書きみたいな感じだったんですけど、うん、自分は幼少期、なんかまあ戦争がこんなことがあって、ってどんな体験をして、うん、でそのうちになんか自分は結婚して子供が生まれて、どんな気持ちだったっていうのを、なんかざーっと A4 の紙に2枚ぐらい書いたやつがあって、なんかそれを読んでから、あ、なんかこれちゃんとおじいちゃんに話聞きに行きたいなって思って、うん、ただまあちょっとコロナがあったから、まだ行けてないっていうのがあるんですけど、
うんうんうんうん、
ちょっともうちょっと落ち着いたらちゃんと話を聞きに行きたいなって思ってたところでした。
ああ、話聞きに行く。でも、そこの、もしおじいちゃんとね、会ってそのおじいちゃんので自分史に触れた時に、なんかまた次つながるね、ビジネス計画とか、ね、人生計画につながってくるもの結構ありそうですね、先生。
そうなんです。で、そこって感性のとこになってくるんで、別になんかね、うん、直接的に同じ仕事してるとかじゃないかもしれないけど、あ、なんかそんな風に感じてたんだとか、そんな思いでやってたんだとかがね、知れると、自分の仕事とか考えるときも、あ、なんかもしかしたらこっちの方向なのかなってね、うん、その、インスピレーションがより働くようになってくるんですよね。なんで、そこをね、ぜひ聞いてほしいと思います。で、ね、おじいちゃんに、ぜひね、おじいちゃんのお父さん、お 母さん、で、おじいちゃんぐらいまで聞いてもらえると、ネハさんから見ると5代のぼ、遡れるんで、5代登ると、そう、いろんなことがね、また見えてくる、きますから、そういうのを、おじいちゃんが元気なうちになんか聞いていくっていうところ、で、それをね、残しといてあげると、で、それがまたね、なんか次の世代、ネハさんの、ね、下の世代の子たちに、またいい影響をね、与えたりとかっていうのがあったりしますんで、うん、ぜひ聞いてあげてほしいなと思いますね、なんかね。
わかりました。
でもなんか素敵ですね。自分史を残されてるおじいちゃんってね、うん、意外とまたこの子供や孫の新しい人生の気づきになったり、それこそ起業したり事業をされたいっていう方の、ちょっとこうまたヒントになったりっていうことで、うん、記録することも聞くことも両方大事なことですね、先生、そうやって考えると。
いや、本当大事だと思いますね。うん、なんで、やっぱりそういう、で、今本当ね、手軽にね、動画とかでも撮れますからね、うん、書くのがね、苦手な方はね、話してもらって、無意識音声で撮っといてもいいでしょうし、うん、ね、でもそういう話が、本当にね、自分の子供とかね、孫の世代にまた、役立ってくるっていうか、まあ、それをどうね、使うかは、まあ、その子たち次第だと思うんですけれども、うん、なんかそういうこのね、なんか一つ、本当迷った時のね、考えるヒントになるなと思うんで、
うん、
残してあげてほしいなと思いますよね。
ありがとうございます。迷った時のヒント探しや、そのね、受け継いできた強みが新しいね、事業計画や、ビジネスプランにつながることもあるということで、まあ、このお盆のこの時期、ご家族集まられたりね、最近オンラインお盆もあるそうなのでね、ちょっとね、お父さんお母さんの思いとか、あとは、したかったこととか、あとはね、もう何代も前のおじいちゃんおばあちゃんの話はこういった人だったよ、なんていうことをね、聞くのもね、今回もしかしたら、大事なことかもしれないですね。
はい。
お時間あっという間でしたが、はい。ネハさん、坂本先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では、起業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいの？などなど、ご質問がありましたら、ぜひ番組宛てに送ってくださいね。
はい、質問の宛先は立新財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。